治承4年水無月3日の日、福原へ行合あるべしとて都中ひしめきあえり、この日ごろ都移りあるべしと聞こえしかども、たちまちに金妙のほどとは思わざりつるに、子はいかにとて上下騒ぎあえり、余すさえ3日の日と定められたりしが、今一日引き上げて2日になりにけり、2日の宇の国にすでに行合のみこしを寄せたりければ、首相は今年三歳、いまだ糸けのを増し増しければ、何心ものを召されけり、首相、おさのを渡らせたもう時のご同様には、母校こそ参らせたもうに、これはその儀なし。御目のと、兵大納言時忠の京の北の方、卒の助殿ぞ、一つ御越しには参られける。中宮一院上皇御校なる、摂政殿をはじめ立てまつって、大乗大臣以下の苦行天上日と、我もと愚部せらる。三日、福原へいらせたもう、池の中納言頼盛の京の宿女、皇居になる。同じき四日、頼盛家の将とて上任したもう、九条殿の御子、右大将義道の京を越えられたまいけり、小六の真のご子息、凡人の次男に抱え越えられたもうこと、これ初めとぞ聞こえし。平家物語巻五、都移りです。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は平家打倒を企てた持ち人がとうとう最後を迎えた場面をお送りしました。その後、平家物語巻4では持ち人の子供である若宮の出家のエピソードや、生前の源の頼政がヌエという怪物を退治した話や、持ち人に味方した三井寺恩成寺が平家によって焼かれてしまったことなどが語られていきます。そして巻5へ至ります。巻5は源の頼政、持ち人が討たれたほんの数日後の記述から始まります。源の頼政、持ち人らの事件の余韻もまだ冷めない、そんな時に平家は都を京都から福原へ移すことを決めて実行してしまいます。福原というのは現在の神戸にあたる場所です。清盛はこの福原の港を整備し、宋の国との貿易を盛んに行いました。これまで見てきたように、持ち人の反乱には寺院の勢力が大きく加担していました。そこで清盛はその寺院勢力が強い京都や奈良から遠い福原の地へ都を移すことを決めたわけです。本日取り上げる場面はまさにその遷都の様子を描いた場面です。それでは本文を見ていきます。治承4年水無月3日の日、治承4年6月3日、福原へ行合あるべしとて、福原へ帝がお移りになるだろうということで、都中ひしめきあえり、京都中が大騒ぎになった。さて、都というのは宮という言葉に場所を表す語である子がついてできた言葉です。今でもどことかそこと言いますよね。つまり都は帝の宮殿のある場所のことです。福原へ都が移るのであれば、当然帝が福原に行くことになります。続きを見ていきます。この日ごろ都移りあるべしと聞こえしかども、ここ数日中に遷都があるだろうと噂になっていたが、たちまちに金妙のほどとは思わざりつるに、すぐに昨日今日に行われることだとは思っていなかったので、子はいかにとて上下騒ぎあえり、これはどうしたことだと身分の上の者も下の者も騒ぎあった。余すさえ3日の日と定められたりしが、それに加えて3日の日と決められていた日程が、今一日引き上げて2日になりにけり、もう一日早まって2日となってしまった。2日の宇の国に、2日の午前6時ごろに、すでに行合のみこしを寄せたりければ、すでに帝の乗るみこしを寄せていたので、首相は今年三歳、帝は今年三歳、いまだ糸けのを増し増しければ、何心ものを召されけり、まだ幼くいらっしゃったので、何も考えずに神輿にお乗りになった。さあ、この帝が安徳天皇です。後に壇の浦で悲劇的な最後を迎えてしまう幼い帝です。幼い帝は自らの運命を知る由もありません。平家の思うがままに福原へと連れて行かれてしまいます。続きを見ていきます。首相、おさのを渡らせたもう時のご同様には、母校こそ参らせたもうに。帝が幼くいらっしゃる時には、同じ神輿に母妃が参りなさるものだが、これはその儀なし。今回はそのことはない。御目のと、兵大納言時忠京の北の方、卒の助殿ぞ、 メノトであるダイナゴン平の時忠卿の正妻である卒之助殿が一つ御腰には参られける帝と一つの御腰に乗って参られた。さて帝の他の高貴な人々も福原へと旅立っていきます。続きを見ていきます。中宮一院上皇御公なる中宮である徳子や後白河法皇や高倉上皇も福原へおいでになる。ちなみに鳥羽殿に幽閉状態だった後白河法皇は一旦鳥羽殿から出され都に入っていましたが、持ち人王の反乱に怒った清盛は後白河法皇を福原へ移した上で板で囲った板屋に押し込めて再び幽閉状態にしようとしています。平家の悪行がここに極まったと平家物語では述べています。続きを見ていきます。摂政殿をはじめ立てまつって摂政殿をはじめ申し上げて太政大臣以下の公卿天上人、太政大臣以下の公卿や天上人は我も我もと愚伏せられ、我も我もと音も申し上げられた。さあ皆平家に付き従って福原へと行きます。三日福原へいらせたも帝は三日には福原へお入りになる。池の中納言頼盛の京の宿所皇居になる。池の中納言頼盛の京の宿所が皇居となる。ちなみにこの池の中納言頼盛の京はかつて清盛に幼い頼朝の命乞いをした池の善人の子供にあたる人物です。続きを見ていきます。同じき4日頼盛家の書をとて上にしたも、同じく6月4日に頼盛は宿所を皇居にしたということで上人になりなさる。九条の御子右大将義道の京超えられたまいけり、九条殿の子である右大将義道の京は位を超えられた。小六の真のご子息凡人の次男に抱え超えられた思うことこれ初めとぞ聞こえし、摂政のご子息が普通の家の次男に位で超えられるのはこれが初めてだったと言われている。さて相変わらずに権力を極めている平家ですが、この福原遷都はうまくいかずにかえって平家の権力に陰りを見せてしまう結果となりますが、続きは次回となります。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。治承4年水月3日の日、福原へ行幸あるべしとて都中ひしめきあえり、この日頃都移りあるべしと聞こえしかども、たちまちに金妙のほどとは思わざりつるに、子はいかにとて上下騒ぎあえり、余すさえ3日の日と定められたりしが、今一日引き上げて2日になりにけり、2日の宇の国にすでに行幸のみこしを寄せたりければ、首相は今年三歳、いまだいとけのをましましければ、何心ものを召されけり、首相、おさのを渡らせたもうときのご同様には、母校こそ参らせたもうに、これはその義なし、御目のと、兵大納言時忠の京の北の方、卒の助殿ぞ、一つ御腰には参られける。中宮一院上皇御公なる。摂政殿をはじめ立てまつって、太政大臣以下の公卿天上人、我も我もと愚伏せらる。三日、福原へいらせたも。池の中納言頼盛の京の宿所、皇居になる。同じき四日、頼盛、家の将とて上任したも。九条殿の御子、右大将義道の京、超えられたまいけり。小六の真のご子息、凡人の次男に抱え超えられたもうこと、これ初めとぞ聞こえし。本日の授業はここまでになります。